まず私自身に関して申し上げることをご了解ください。2013年6月17日に前立腺がんの手術を受けた私は、4ヶ月ぶりのその年の10月2番目の手術に講談に復帰した時、1ヶ月に3回は説教すると教諭の皆様に約束いたしました。しかし2013年12月から去年1月末まで続けられた放射線治療の余波で体力が続かず、去年の中盤に4ヶ月間説教を中断せねばならなくなり、後半には1ヶ月に1回だけ説教することができました。そして今年になってからは、今日まで1ヶ月に2回ずつ講談に立っています。そのため私の心の中には、教諭の皆様との約束を守れないことに対する申し訳ない心と大きな負担感が常にありました。これから翌月4月からは、約束いたしました通りに毎月1番目の手術から3番目の手術まで1ヶ月に3回ずつ説教しようと思います。歳月が流れいくに従って私自身の弱さと不足を痛感しています。割れた土器の破片のような取るに足りない私のために祈ってくださることをお願いいたします。三次伝道旅行をまた始めたパウロは、自分が約束した通りに再訪したエフェソで何人かの弟子に出会いました。パウロがヨハネの洗礼だけ知っている彼らに福音を伝え、主イエスの皆で洗礼を授けながら、彼らの頭の上に手を置くと、聖霊様が彼らに自ら望まれると同時に、10人ほどである彼らが一人の例外もなく皆異言を話したり予言をしたりしました。私たちはこれまで3時間にわたり、異言と予言の本質的な意味、聖書的な意味に対して共に考えてみました。パウロは街道に入って3ヶ月間神の国のことについて大胆に論じ、人々を説得しようとした。パウロは今まで訪問する年ごとにしてきたように、再訪したエフェソでも偶然に出会った何人かの弟子に福音を伝え、洗礼を授けた後には、まっすぐユダヤ人街道を訪ねていきました。どんな都市であれ、街道は伝道の拠点と考えるのに最も容易な場所でした。私たちはエフェソを再訪したパウロは、街道に入って福音を伝えたというこの簡単な本文を通じ、本文の中に隠されている意味深い出会いを確認できます。パウロがエフェソのユダヤ人街道を訪ねたのは、今度が初めてだったのではありませんでした。使徒行伝16章で見てきましたように、パウロは二次伝道旅行中に1年6ヶ月間滞在していたコリントから、自分の牧会の本拠地であるシリア州のアンティオキアへ帰還するために船に乗りました。この船がエフェソにしばらく寄港しました。その時パウロは、寄港した船がまた出発するまで船の中で静かに待っていませんでした。パウロはこの合間を利用してエフェソの街道を訪ねていき、福音を伝えました。たとえ短時間とはいえ、パウロから生まれて初めて生命の福音に接し、主を迎え入れたエフェソの人々は、パウロに自分たちと共にずっと滞在しながら福音を伝え続けてくれることを願いました。しかしパウロは自分の日程上、彼らにまた戻ってきますという約束を残して、一旦シリア州のアンティオキアへ帰還することで彼らと別れました。 そして三次伝道旅行を始めたパウロが自分の約束通りにエフェソを再訪し、街道をまた訪ねていったということは、街道でまさに彼らに再会したことを意味します。パウロから主に導かれ再会した彼らの感激と喜びがどれほど大きかったことでしょうか。韓国のことわざに敵は丸木橋で出会うという言葉があります。自分がどうしてでも避けたい、自分を敵と考え自分に復讐しようとする、まさにその人に到底避けたり引き返せない丸木橋で、いつかは必ず対面することになっているという意味です。エシャジョリ、一度出会った人は必ず別れるものですが、聖者引っかい生きているなら必ずまた出会うことになります。その時避けられない丸木橋で敵として出会い、ひどい目に遭うかもしれませんし、胸がじんとする感激の中で再会の喜びを享受するかもしれません。それは全面的に常日頃人に対する自分の人生の態度に左右されます。パウロはエフェソのクリスチャンたちに、世の中のすべての人々が渇望するお金をあげたわけではありませんでした。それなのにエフェソのクリスチャンたちがまた出会ったパウロを見て喜んだとしたら、それはパウロが航海中にしばらく寄港したエフェソでわざわざユダヤ人街道を訪ねていき、生命の福音を伝えるほどに人間に対する深い愛を持っていたからです。お金は人を裏切りますが、愛は真偽に背きません。お金は人を支配しますが、愛は人に使えます。お金は偽りを恥としませんが、愛は真理と共にいつも喜びます。ですからお金を追うなら、今日の友達も明日には丸木橋で出会う敵になるものですが、愛を追うならばパウロのようにいつでもどこでも誰とも再会の感激をと喜びを享受できます。私たちは今日の本文の中に隠されているもう一つの感激的な出会いを確認することができます。パウロ、そしてプリスキラとアキラ夫婦の再会です。すでに私たちが知っていますように、パウロはしばらく寄港したエフェソを離れながら、自分を引き止めるエフェソのクリスチャンたちのためにプリスキラとアキラ夫婦をそこに残していきました。彼らはもともとコリントのテント製造事業者家の夫婦でした。しかしコリントを訪問したパウロから主を迎え入れた彼らはパウロの協力者になり、パウロが二次伝道旅行の区切りをつけてシリア州のアンティオキアへ帰還しようとすると、彼ら夫婦は自分たちの事業をすっかり畳んでしまい、パウロに従って立ち上がりました。パウロと一緒に地中海世界を巡り歩きながら主の手足として生きていくためでした。しかしパウロはしばらく寄港したエフェソに彼ら夫婦をそのまま残留させて しまいました。それは彼ら夫婦が意図したり欲したことではありませんでした。当時には自動車や汽車がありませんでした。交通手段としては船あるいは徒歩でした。船に乗ってシリア州のアンティオキアへ帰還したパウロが、 徒歩でガラテアやフリギアの地方を巡回し、またエフェソに戻ってくるまでは、どれほど多くの日を待たねばならないのか知ることはできませんでした。約束もなく、援護者もいない。単にしばらく寄港しただけのエフェソに定住して生きていけなければならないということは、彼ら夫婦には非常に苦しい並大抵のことではなかったでしょう。当時ローマ帝国は全地域が未伝道地域でした。プリスキラとアキラ夫婦は伝道を名分としていくらでも自分たちが望む場所へ移っていくこともできました。しかし彼らはパウロが戻ってくるまで自分たちに委ねられたエフェソを守りました。そしてまさにそのエフェソで別れたパウロとの再会の感激と喜びを享受しました。もし彼らが自分が良い場所を探してエフェソを離れてしまったとしたら、いつかパウロに再び出会った時、彼らは恥ずかしくてパウロの目をまともに見ることもできなかったことでしょう。会者定理、一度出会った人は必ず別れるものですし、聖者必会、生きているなら必ずまた出会うことになります。そして自分に与えられた位置を守る人だけ誰とも再会の感激と喜びを享受できます。夫の位置、妻の位置、父母の位置、子供の位置、クリスチャンの位置、証明の位置を守らなければ、人との出会いを通じた主の神秘的な摂理が持続的に成し遂げられません。エフェソの街道をまた訪ねたパウロはそこで3ヶ月間神の国のことについて大胆に論じ、人々を説得しようとしました。韓国語大胆に論じるという意味として翻訳されたギリシャ語動詞パルレシアゾマイが原文に未完了形として記録されています。パウロは時間ができると時々街道を訪ねて福音を伝えたのではなく、3ヶ月間街道で休むことなく福音を伝え続けたという意味です。その結果は次のようでした。9節前半です。しかしある者たちが堅くなで信じようとはせず、改宗の前でこの道を非難したので、すべての人ではありませんでした。一部に過ぎないある人、者たちが堅くなで信じようとはせず、公開的に福音を非難しました。ギリシャ語原文には心が堅くな、信じようとはしないという動詞も未完了形として記録されています。パウロが街道で福音を伝えている3ヶ月間ずっと、彼らが石のように固くなった心で福音を続けて排斥したのでした。そしてついに彼らは公開的に福音を非難するに及びました。韓国語非難するとして翻訳されたギリシャ語動詞カコロゲオは悪口を言う、呪詛する、侮辱する、邪魔をするという意味を持っています。彼らが公開的に福音を侮辱しながら、パウロが街道で福音を伝えられないように邪魔をしたのでした。その悪い人々の行動を本文が伝えてくれている表現の順序が重要です。固くなった心、不従順、邪魔の順序です。まず彼らの心が石のように固くなっていました。生命の特徴は柔軟さです。 死の特性は硬直です。幼い時は柔軟だった体が年を取りながらこわばっていき、生命が耐えるのと同時にセメントのように硬くなってしまいます。本文のある者たちの心が石のように硬くなっていたというのは、彼らの心霊が初めからすでに死んでいたという言葉です。彼らの心が硬くなっている状態では、パウロが3ヶ月間休まず生命の御言葉を伝えても、その御言葉は排斥せねばならない不従順の対象に過ぎませんでした。そして結局彼らは福音の妨害者になってしまいました。このように不信が固くなった心、不従順、邪魔の順序で展開されることを教えてくれる本文を通じて、私たちは信仰の正しい順序も把握できます。不信の順序に使われた表現と反対の意味を持っている表現の配列がこの回答です。すなわち信仰は柔らかい心、御言葉に対する従順、主の証人としての人生の順序として展開されます。私たちが神様の御言葉を抱くためには、農夫により好き返された畑のように、私たちの心が柔らかい肥沃な土地にならなければなりません。肥沃な土地が種を飲み込むと、種が養分を吸い、実として結実するように、私たちの心が神様の御言葉を飲み込むと、神様の御言葉が私たちを捉え、私たちが神様の御言葉に素直に従うほかないようになります。その結果、私たちはその御言葉の能力に力を得て、その御言葉の証人として私たちを救ってくださった主の証人として生きていくことになります。私たちの心はこのように重要です。私たちの心は不信の出発点になることも可能ですが、健康な信仰の跳躍台になることも可能です。9節後半です。パウロは彼らから離れ、弟子たちをも退かせ、ティラノという人の行動で毎日論じていた。パウロは3ヶ月間も街道で続けて福音を伝えている間、福音を排斥し、自分を邪魔する人々にどれほど情け深く教え、諭し、説得したことでしょうか。しかし福音の妨害者である彼らには改善の余地が少しも見えませんでした。それで結局パウロは彼らから離れていきました。パウロが街道を離れ、ティラノという人の行動という場所ですでに主を迎え入れたり、新しく主を迎え入れた主の弟子たちに続けて福音を教え始めたのです。10節です。このようなことが2年も続いたので、アジア州に住む者はユダヤ人であれギリシャ人であれ、誰もが主の言葉を聞くことになった。パウロは2年間続けてティラノという人の行動で福音を伝えました。その結果としてユダヤ人とギリシャ人を問わず、アジアの多くの人々が主の御言葉を聞くことになりました。主の御言葉を単純に耳で聞かず、人生で素直に従う主の証人になったという意味です。本文が言及したアジアは、今日のトルコ大陸の西部地域を称する名称です。パウロがティラノという人の行動で伝える福音がエフェソに極限されるず、エフェソを越え広々としたアジア全地域へ広がっていき、人種を問わず数多くのクリスチャンたちが生まれることになったのです。それならば彼らの立場から一度考えてみましょう。どうしてエフェソを越えアジアのユダヤ人とギリシャ人にまで救いの恵みが 及ぶことができたのでしょうか。逆説的にもパウロがエフェソの街道で3ヶ月間福音を伝えているとき、その街道に心が石のように固く、福音を排斥し冒涜する妨害者がいたからです。万一彼らがいなかったら、パウロは続けて街道で福音を伝えていたでしょうし、エフェソで福音はユダヤ人街道から抜け出すことができなかったことでしょう。しかしその執拗な妨害者のおかげで、パウロは街道を離れ、ティラノという人の行動で福音を伝え始め、その結果として福音はユダヤ人街道から離れ、エフェソを飛び越えてアジア全地域にまで広がることができました。これはどれほど神秘的な救いの摂理でしょうか。救われたアジアのユダヤ人とギリシャ人の中で誰がこの神秘的な救いの摂理を論理的に説明することができたでしょうか。この神秘的な救いの摂理を悟った人ならば、肥沃な年のような心で主の御言葉に素直に従いながら、より一層主の証人として生きていかなかったでしょうか。私たちが救われたクリスチャンとして今この席に座っているのは、論理的には到底説明できないものです。本文が証言するのと同じ神秘的な主の摂理の結果なのです。この事実を悟るならば、私たちもやはり肥沃な土地のような心で主の御言葉に素直に従いながら、毎時に主の証人として生きていくほかありません。パウロはまさにこの時、エフェソで記録したコリントの信徒への手紙2章2節を通してこのように告白しました。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。パウロが伝えたイエス・キリストは、自分を世の中で出世させてくれたり、物質的に豊かにさせてくれるイエス・キリストでは決してありませんでした。彼が伝えたイエス・キリストは、自分の罪の代価を代わりに払ってくださるために、十字架の生贄として貼り付けにされてから死を打ち破り復活された、ただ十字架のイエス・キリストのみでした。それゆえパウロにとって主の証人として生きることは、すなわち十字架の証人として生きることでした。これは主の神秘的な摂理の中で救いの恵みを身にまとった私たち皆に該当する原則です。私たちが主の証人として生きていくということは、単に口で主の御言葉を繰り返して言うことではなく、主の御言葉に従って十字架の証人として生きていくことを意味します。ある青年がミョンドン聖堂で感じた感想を私に送ってきました。その内容の中で一部を当事者の承諾を得てお読み申し上げます。用事でミョンドンへ行ってから久しぶりにミョンドン聖堂を訪ねた。まるで巨大な金庫のように見えるお金が積み上げたビルディングの森の合間に、健康に場所を占めている聖堂の姿は本当に尊く見えた。あちこちで写真を撮っている人々、私も真似して写真を撮ってみることにした。高くそびえる十字架は敬虔に見えた。だが何枚か撮ってみると、遠くからは確認できなかったが、近寄っていくほど 十字架は私とカメラの視野から遠くなり、すぐ前まで近寄ると、十字架は首をいくら上げても見えないという、見えなくなるというのを感じることになった。最近、教会が行くべきところは人の間という文章を読んだ。同じ脈絡として十字架があまりにも高くあるという考えが浮かんだ。遠くから見た時だけ鮮明で、具体的な十字架とは近寄っていき、見上げた十字架はむしろ十字架の歪曲した境内だった。高く吊るすだけが十字架の目的ではないであろう。太極旗、韓国の国旗を高く吊るしさえすれば愛国心が一人でに高まることではないように、十字架は高く吊るすためではなく、私たち各自が私たちの人生で背負うために私たちに与えました。今日教会とクリスチャンたちが世の中を生かす塩と光の役割を果たすことができていないとするならば、それは十字架を高く吊るすだけで、クリスチャン各自が十字架を背負おうとはしていないからです。人が背負おうとしない十字架、高く吊るすだけの十字架は十字架の歪曲に過ぎません。2年前ソウル市の市立美術館でフランスの画家ゴーギャンの回顧展が開催されました。国内では初めてゴーギャンの最高傑作を同じ場所で鑑賞できる意味深い展示会でした。特にゴーギャンの三大傑作と呼ばれる説教後の幻、黄色のキリスト、そして私たちはどこから来たのか、私たちは何なのか、私たちはどこへ行くのかが全て展示され、芸術愛好家たちの胸をワクワクさせた特別展でした。そこに展示された全ての作品が驚くべきものでしたが、特に私の心を引きつけた作品は黄色のキリストでした。模写からは感じることができなかった深い感動がありました。黄色く染まったフランスのブルターニュ地方、ポンタワンの秋の風景を描いたその絵の真ん中には、獅子に釘が打たれたイエス・キリストの十字架が位置を占めていました。ゴーギャンがこの絵を描く前までは、すべての聖画の中で獅子が釘に打たれたイエス・キリストの十字架は常にゴルゴダの高い丘に建てられていました。その高い十字架をゴーギャンが初めて自分の作品黄色のキリストを通じて人間の人生の現場へ引き下ろしたのでした。十字架はもう高いゴルゴダの丘ではなく、クリスチャン個々人が自分の人生として背負う時にだけ意味があるというメッセージでした。その絵の中で秋の取り入れを前にした女性たちがゴルゴダの高い丘からポンタバンの低い野原へ降りてきた、獅子に釘が打たれたイエス・キリストの十字架の前で祈りを捧げています。単純に自分たちのお腹だけを満たすためというよりも、救われたクリスチャンとして隣人に仕える十字架を背負うために秋の戸入れをしようという決断の祈りでしょう。 私たちの教会は主日にたくさんの建物に散らばって礼拝を捧げています。しかし礼拝を捧げている建物の屋上や外部のどこにも十字架が建てられていません。ヤハ人で外部に出ている十字架、唯一の十字架は宣教記念館の屋根の上の小さな十字架ですが、私たちの教会が創立された20年前に建立された宣教記念館の所有主は、私たちの教会ではなく100周年記念財団です。2005年、私たちの教会が創立された直後、遠くからも見えるようにヤンハ人の丘に私たちの教会の十字架の先頭を高く建てようという意見もありました。しかし実行に移されなかったのは、十字架は高く建てるものではなく、私たち各自が自分の人生で背負わねばならないという自覚があったからです。十字架を背負うということはしたいことではなく、したくなくてもすべきことを黙々と行うことです。私たちは皆壮絶な主のゲツセマネの祈りを知っています。主が望まれたことは十字架の生贄にならないことでした。しかしご自身が背負わねばならなかったので、主は結局十字架の生贄になられ、私たちはそのお方から救いの恵みを受けた、そのお方の弟子たちです。私たちがプリスキラとアキラ夫婦のようにしたくなくてもするべきことを黙々と行う十字架の証人として生きていかなければならない遠い性がまさにここにあります。今日は主の十字架の苦難と復活を黙想し讃えながら、私たちの歪んだ人生を主の前で正しく整理する懺悔の節期である四旬節4番目の主日です。私たち皆十字架を高く吊るすとか、十字架で飾ろうとだけして、自分自身の人生で十字架を背負おうとはしなかった私たちの過ちを十字架の主の前で悔い改めましょう。十字架を吊るすことだけする人に、十字架は生命のない装飾品に過ぎませんが、十字架を背負う人にとっては、十字架は復活と永遠の生命の能力になります。十字架は共同墓地で一握りの土として虚しく消え失せてしまう私たち自身と、死を打ち破り永遠に復活された主を結んでくれる唯一の連結の輪であるからです。ですから主は今日も私たちにこのように命令していらっしゃいます。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。お祈りいたしましょう。この時間にも霊として私たちのうちに臨んでおられ、私たちをして御言葉を通じてご自身のうちにいさせてくださった主よ、主の御手で私たちの心を慰めてくださり、石のように固くなった私たちの心が肥沃な土地になりますように、 主の御言葉の中で虚しい欲望を追おうとする自分自身を否定させてください。主の御言葉に素直に従いながら、したいことではなくしなければならないことを黙々と遂行する十字架の証人として生きていかせてください。お金を目的とみなすならば、お金が多くなるほど私たちの心霊が疲弊するだけですが、十字架は背負えば背負うほど私たちの人生の中に復活の生命が満ち溢れることになるのですから、いつでもどこでも誰とも恥じることなく出会えることを自分の人生で確認する知恵と勇気を与えてください。この時間以降に私たち皆が動く十字架にならせてください。たとえ私たちに十字架の先頭はなくても、動く十字架として生きていく私たちにより、この世の中が生きるに値する場所にならせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。